ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はカフェバーゲイルの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
小泉アンナです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマですが、
はい、
断捨離について。
断捨離、
はい、
お、
聞いたことありますか？断捨離
あります。
どんな風に聞いてますか？
実は断捨離の本を読んだことがあって、
うん、
山下秀子さんとか、
うん、
ご存知ですか？あの断捨離、断捨離をする人のことを断捨離案って言うんですけど、うん、
断捨離案、
はい、断捨離案の中では有名な人
なん
です、うん、その断捨離の本もいっぱいあって読んだことがあります。
小泉さんはなんか以前あの僕ちょっと小耳に挟んだのがフランス人的な生活に憧れてるどういう話ですか？
そうですね、うん、あのフランス人がミニマリストの人が多いんですよ。それもよく本が出てるんですけど、
うん、
私その本を読んですごくかっこいいなって思って、うん、安いものをいっぱい買うんじゃなくて、
うん、
高い上質なものを一つか二つだけ持って暮らしを豊かにしようっていうのがフランス人の考え方なんですね、
うんうんうんうん、
でその本を読んで、あ、かっこいいな、真似したいなって思います、
うん、あ、まだ真似したいななんですか？も
う
始めてるんですか？もう
さすがにこの、
うん、
まだ学生なんで、
うん、
そんな上質なものを揃えられないんでいつかって感じですね。
あ、そうなんですね、わかりました。僕はあのブログを実はしていて、
はい、
断捨離丸っていうペンネームで
断捨離丸、
断捨離丸、あの丸はあの何、あの真田丸の丸みたいな。で、検索していただくと、過去のブログが見れますので、
はい、
私がどんな風に断捨離してきたかというのが実は分かるみたいな
そうなんですね、はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあそういう断捨離経験者というかちょっとミニマリストに憧れて、
はい、
シンプリスト的な生活にちょっとしてみたいなと、
はい、
ミニマリストまではいかなくてもという、はい、まあこう経験をもとに今日お話をしたいなと思っています、
はい。
その前に、一曲聴いていただきたいんですけども、
はい、
今日は、ユニット名平安京の皆さんなんですけども、
はい、
お一人であのギターで、ソロで、歌っている、ものを今日は用意しています。タイトルが、水戸黄門というドラマに出てくるキャラクターで、はい、八兵衛さんっていうのが出てくるんですけども、
はい、
その八兵衛の歌を聴いていただきたいと思います。
はい、それではお聴きください。
僕らは八兵衛、うっかり八兵衛、ご先祖様とご一緒に諸国万有駆け歩きに、
お
いはじめ、この二人がいけたんにまいでうらやましい、普段強くてうらやましい、どうだわどうだわ、うんだ強くのうおうだ、
気にしないで八兵衛さん、
ありがとうおじいさん。おいらは八兵衛、うっかり八兵衛、今日はこの町、この町で全国名物食べ歩き、
おい八兵衛、
おっきいこれを食いだ、豊芸のチェーン店はお団子で、町の飯屋は大盛りで、うんどうぞいだわ、うんどうぞいだわ、うんだ食いしん坊ですよ、おーだ、
ああ良いではないか八兵衛、
ありがとうございます、おいしさま、
はい、聞いていただきました。あの音源はのライブ演奏だったので、まあ、ちょっとあの、はい、ライブ感のある、音源だったんですけども、
はい、
この八兵衛の歌、うっかり八兵衛というキャラクターの、まあ、ちょっとコミカルなコミックソングをお送りいたしました。
可愛かったです
それではあの僕が断捨離をした、まあ、きっかけっ ていうのは、
はい、
ある引っ越しをした時にせっかくだからその散らからないようにしようと、まずはいつもこう散らかっちゃうので、
はい、
すっきりした生活をしてみようと思って、
うん、
でもう一つは運勢がアップするって聞いたんですよ、断捨離すると。
あ、なるほど、
うん、
運気が気の巡りが良くなるんですかね、
う
ん、
もう運が良くなる、うん、ほんまかどうかを試そうと思って、はい、で始めました。
はい、
確かに効果あったとは僕は思ってます。
何か具体的な何かあったんですか？
そうですね、例えばさっきの平安京の話でいくと、
はい、
ちょっと CD 作りませんかみたいな、そんな話をもらったりとか、そういう昔こうなったらいいなと思ったことが巡り巡って割と実現していったみたいなとか。
すごいですね、断捨離。
うん、うん、断捨離侮れません。で、断捨離なんですけども、物をこう捨てるって得意ですか？
そうですね、やっぱり買った時の値段が高いものだと躊躇しますよね。
うんうん、この間ある人と話をしていて、断捨離の話をしてたんですけども、はい、プレゼントでもらったものは、
はい、
捨てられないっていう。
ああ、確かにそうですね。
どうですか？
わかります。
でその方はまあ結婚されている方だったので、
はい、
結婚式のなんかこう記念で、友達たからそのプレゼントをもらったものは思い出の品なので、捨てるに捨てられないというのがこういっぱい増えていって
大変になる。そうですよね。
でその捨てられないものをどう考えたらいいんですかとこう質問を受けたんです。で、まあ、一つこういう考えがあるなと思ったんですけども、まあ、プレゼントとかされたらその時に、まあ、気持ちを受け取るじゃないですか、
はい、
それでそのプレゼントのお役目はもうそこで完了なんです。
おお、なるほど。
プレゼントした方ももう渡して喜んでもらって、
はい、
笑顔を見れたらもうそれでも満足。
なるほど。
あとはもうそのものを、まあ、どう処分しようがもういいわけですよ。
はあ、はあははあ、
でもらった人がそれを一生の思い出にしなきゃみたいな形でずっと持っているといろんなものが家中増えていって、日もさっちもいかなくなる。
そうですね。
でもその思い出の品をじゃあどう処分したらいいのかって、その気持ちの持ちようなんですけども、
はいはい、
こんな考え方があります。
はい、何でしょう。
物は、
はい、
例えば燃やすとどうなるかと、ゴミとして処分する、
うんうんうん、
燃やしますよね、
はい、
燃やすと水と二酸化炭素にこう分解されていくわけですよ、
うんうんうん、
燃えちゃって、
はい、
じゃあその水とか二酸化炭素はどこに行くかというと、水は水蒸気となって、
はい、
こう雲になって、
うんうんうん、
雨が降って、
うんうん、
作物を実らして、地球の環境にやっぱり役立っていくわけですね。
はあ。
で、この二酸化炭素は、
はい、
植物が光合成をするのに必要だから、
うん、
二酸化炭素を吸ってまた緑が増えて地球が緑豊かな国にこうなんですね、星にこう戻れる。
なんと壮大な。
だから物はもういらないものは、
はい、
どんどん燃やすことが実は地球を守ることになる。
なんと斬新で、すごい考え方ですね。
と思えば、
はい、
今持っている、その、まあ、もう二度となかなか使わないもの、
はい、
もう着る予定もない服とか、
うんうんうん、
友達からもらって、もう机の上に乗っかってるだけの、もう埃が被ってそうな、こう、グッズなんかは、もうどんどんそのね、燃やしていくんです。ゴミとして。で、水と二酸化炭素になっていただく。で、地球に変えていただいて、緑の地球にこうねしていくという考え。
すごくポジティブになりました、
うん、そうするとどんどん捨てたくなる。
は
これを捨てることで地球のこの例えば、未来のために役立つことになると思えば、罪悪感ないじゃないですか。
見方が変わりますよね、うん、そうやって考えると。
そうそう、せっかくもらったのに友達に悪いとか、
うんうん、
いつか使うんじゃないかとか、結婚して子供ができたら子供が使うかもしれないなとかいつ使うかわからないかというものを溜め込むよりも、そうやって水と二酸化炭素になっていただくと、また新たな命が、ね、生まれてくるわけですね。植物になったり雨を降ることで、魚が元気になったりとかと思えば、無理なく
断
捨離が、ね、できればいいですよね。
はい、
はい。なんか捨てられないものといえば何か思いつくものありますか？
ああ、捨てられないものですか。そうですね、そのもらったものを捨てにくいっていう気持ちすごくわかるんですけど、
うん、
特に手紙とか難しくないですか？なんか
手紙ね、
はい、燃やしちゃいますか
一つは写真に撮って、はい、写真としてデータで残しておくと紙の物体もいらないので、
そうですね、
紙捨てるということが可能。
はい、
よくやってるのはその洋服なんかでも、はい、記念にもらったお気に入りの服だけどもうサイズが合わない、
うんうんうん、
二度と着れないのは写真に撮って写真で残しておく、で物自体はまあ捨てるなりこう、リサイクルの何かに出すとかことをしてますね。
なるほど、
うん、そういう形で物がすっきりしていくと、何が起こってくるかというと、あ、物がなくても大丈夫だっていう自信が出てくるっていうのかな。
はい、
人ってこう不安を持つ動物なので、
はい、
物に囲まれてることによってこう安心感を得ようとするのがあるんですよ。身を守ったり、
ね、
いざという時に何か役に立つっていう、身を守るためリスクを回避するために常に物を置いとこうという、はい、まあ、性質はあるんだけどそれに慣れてしまうと、例えば人間関係を、例えばこう距離を置くということもできなくなる。
わかります。
うん、
はい、
なので人間関係ってこう苦労する、まあ、原因になるわけですよ。
はい、
ストレスの元になったりとか、
うんうんうん、
でそういう人間関係で例えばその喧嘩別れするわけじゃなくて、うんうんうん、ちょっと距離を置くみたいな、うんうん、その関係を置くときに、スッともう自然とできるようになるためにまず物を捨てるということを慣れていくと人間関係の整理もこう自然とできる。その練習のために断捨離っていうのはおすすめです。
そういうことなんですね。
うん
うん、
そうすると運がアップするんですよ。人間関係が整理できていい人と付き合う時間が増えるから。
そうですね、はい、確かに。
ということでお時間になりました。
はい、
お相手はアンディ菅野と
小泉アンナ
でした、それではまた来週。
この番組はカフェバーゲイルの協力でお送りいたしました。